子供と IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子供と IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャスト形式でお届けします。まず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。
はい、今回は探究学習で訪れたい NTE シティラボ、未来空間で体験から問いを育てるという記事ですね。
この記事、写真を見ているだけでもすごくワクワクしました。ただそもそも探究学習って言葉、最近よく聞きますけど、これって生徒が自分でテーマを見つける学び方っていう理解で合ってますか？
はい、まさにその通りです。生徒はですね、自分の好奇心から問いを立てて、その答えを探していくと。で、この記事が指摘しているように、一番のハードルが、そもそも何に疑問を持てばいいのっていう最初の問いを立てることなんですよね。
ああ、なるほど。
この NTCT ラボという施設は、まさにその問いの種を見つけるための場所と言えると思います。
なるほど。記事にあった、ロボットアームの遠隔操作。これはすごいですよね。次世代通信基盤のアイオンという技術を使ってるそうで、遠くにあるスポンジの柔らかさがリアルタイムで手に伝わってくると。
そうなんです。このアイオンというのが光をベースにした、超低遅延のネットワークでして、
はい、
今のインターネットでは難しい、その触覚の伝送を可能にしてるんです。このうわすごいっていう驚きが探究の第一歩になるわけですね。
ただちょっと気になったんですけど、こういう施設って下手をすると楽しい社会科見学で終わっちゃう危険性ってないですかね？
ああ、いいポイントですね。
面白かったねで終わらずに、どうやって生徒自身の問いにつなげるのかと。
そこが肝心な点でして、この記事で注目すべきは、体験の後に行われる問い作りワークショップなんですよ。
ワークショップですか？
ええ。レゴブロックを使って体験で感じたことをまず表現してみる。で、それを言葉にしていくんです。
へ
え。例えばロボットを遠隔操作できるなら危険な場所の作業を代わりにやってもらえるかも、みたいな具体的な問いに落とし込んでいく。
なるほど。体験と内省がちゃんとセットになってるんですね。
そういうことなんです。だから学びが深まると。
よくわかりました。それでは次に、先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。
はい、ランキングを見ていくと、これもまた面白いですね。
1位は英単語カレンダー1万部を無償提供という記事でした。
ええ、これは多感覚学習というアプローチですね。単語の綴りと音のルールを目で見て声に出して、毎日カレンダーをめくるっていう身体的な感覚で学んでいく。
これもある意味抽象的な英単語をリアルな体験に近づける工夫と言えそうですね。
まさしく。それから2位のジッパー付き新型バインダー Zipple。
あ、これ見ました。
ただの文房具とうなれれないなと。これって学びの場が教室の机だけじゃなくなってるっていう、今の時代の流れを反映してると思うんですよね。
ああ、なるほど。図書館とかカフェとか、どこでも勉強する今の学生さんには、必要なものをまとめて持ち運べる移動書斎みたいなものが必要だと。
そうなんです。製品の背景にあるニーズを考えると面白いですよね。
確かに。あと7位の子どもの本総選挙。これ結果が出たんですね。
はい。1位になったのが大ピンチ図鑑3。
ああ、人気ですよね。
これも子供たちが共感するリアルが詰まってますよね。日常のあるあるなピンチをユーモアで乗り越えていく。これも一種の体験学習と言えるかもしれません。
面白いですね。その他、先週1週間に子供と IT で取り上げたニュースをギュッと凝縮してご紹介しますね。
はい、お願いします。
駿台が大学入学共通テストの情報1の無料対策講義を始めたり、不登校からの再スタートを考える親子向けの、リアルな座談会が開かれたりとか、
はい、
多様な学びの選択肢を支える動きがありました。
あとは国語から隙間時間を有効活用するための文具が出たり、ライフイズテックがプログラミング学習に振動でフィードバックを得られるバイブコーディングを導入したりと、学習体験そのものを豊かにする新しいツールの話題もありましたね。
これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。それではまた来週をお楽しみに。